今晩恵みをいただく御言葉は吉明の4章1節から10節です。吉明4章1節から10節。吉明4章1節から10節。では宣言いたします。民がすべてヨルダン川を渡り終わったとき、主はヨシアに告げて仰せられた。民の中から12人、部族ごとに一人ずつを選び出し、彼らに命じて言え、ヨルダン川の真ん中で祭司たちの足が固く立ったそのところから12の石を取り、それを持ってきて、あなた方が今夜泊まる宿営地にそれを据えよ。そこでヨシアはイスラエルの人々の中から部族ごとに一人ずつあらかじめ用意しておいた12人のものを召し出した。ヨシアは彼らに言った。ヨルダン川の真ん中のあなた方の神主の箱の前に渡って行って、イスラエルの子らの部族の数に合うように各自石一つずつを背負ってきなさい。それがあなた方の間で印となるためである。後になってあなた方の子供たちが、これらの石はあなた方にとってどういうものなのですかと聞いたなら、あなた方は彼らに言わなければならない。ヨルダン川の水は主の契約の箱の前でせき止められた。箱がヨルダン川を渡るとき、ヨルダン川の水がせき止められた。これらの石は永久にイスラエル人の記念なのだ。イスラエルの人々はヨシアが命じられた通りにした。主がヨシアに告げた通り、イスラエルの子らの部族の数に合うようにヨルダン川の真ん中から12の石を取り、それを宿営地に運び、そこに据えた。ヨシアはヨルダン川の真ん中で契約の箱を担ぐ祭司たちの足の立っていた場所の下にあった12の石を立てたのである。それが今日までそこにある。箱を担ぐ祭司たちは主がヨシアに命じて民に告げさせたことがすべて終わるまではヨルダン川の真ん中に立っていた。すべてモーセがヨシアに命じた通りである。その間に民は急いで渡った。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、誠のヨシアであられるイエス様、我らは今晩もあなたの宮に集い、またインターネットの回線を開き、あなたの命の御言葉をいただくためにこうしてここにおります。どうかこの期待している人々です、あなたに期待している人々に、主よ、あなたが今日もお語りくださいますように、決して失望させられることのないあなたを褒めたたえます。どうか取り次ぐしもべらを、あなたが唇を開いて、あなたの命の言葉そのものを語り継ぐものでありますように、聞く人々の耳が本当にこの御言葉を命そのものとして受け取るこれからでありますように、どうか我らともどもあなたが支配し助け導いてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今晩も素晴らしい我の主の皆を褒めたたえ賛美いたします。吉明、シュートレハにおいても、しばらく、ここから養いを受けておりましたけれども、最近は、11章まで進みましたでしょうか。今日はですね、ちょっと遡りまして4章の方から見ていきますけれども、この4章においてはいよいよこの約束の地カナンの地へと、渡っていた、実際的に渡った、というこの記事が記されております。
吉明というのは私たちにとってとっても重要な聖書なんです。どういうことかって言ったらね、アブラハムの信仰によって成り立ったイスラエル 民なんですけれど、エジプトから解放されたイスラエルはあの当時どうだったかって、エジプトの迫害と虐げによって苦しんでいて、ようやく本当に自分の土地があれば帰りたいというね、そういう願いには立っているものの、アブラハムに約束されていたその約束の内容をね、もう本当に心から信じてもう願い出る、そこまでの信仰はなかったんですね。神様はどういう方かと言ったらね、信仰は人から芽生えるものではなくて、神が仰せられた言葉によって人の中にそうなってほしいというこの信仰が芽生えるわけなんですね。はい、信仰とは何かと言ったら、信仰は身勝手なことによって信仰は芽生えるということはないです。信仰の根拠はどこにあるかと言ったら、神が仰せられた言葉を聞いて、その聞いた言葉に信仰を持てるようにとね、主がこう仕組みを作ってくださったのが私たちの信仰なんですね。だから聖書にはこう書いてある、信仰の創始者であり完成者であるイエスを見ようって、あなたの信仰が今どんな信仰、そうだね、その信仰が持てるようにしてくださった。皆さんそれぞれある信仰を持ってますよね。子供がヨシアのようになりますように、強く大きくあれってね、そういう御言葉をいただいて子供のために祈っているということは、その信仰を持てるように主が与えてくださった御言葉、その御言葉が信仰が持てるように、御言葉を聞いて、聞いた御言葉に信仰が持てるようにしてくださったのが神の恵みなんです。信仰自分で芽生えていると思った？みんなそう思ってるよね、あ、自分で信仰があって、教会に誰かが連れてきた、そしてその教会でね、来てるうちに、行ってるうちに信仰が芽生えて、そして自分が信仰があると思った？ No。 皆さんを導いてくださった方々もね、聞いたことに信仰を持ってね、皆さんより先に進んで信仰生活をして、信仰の度合いが皆さんよりね、もっと多かっただけなんですよ。そういう人々を通して皆さん信仰、ね、教会に導かれていきました。その教会に導かれていて、皆さんも同じように御言葉を聞くんですよ。これも世界初かな解き方だよ。教会に来て、ね、皆さんの信仰が持てるように御言葉がメッセージとして皆さんにね、宣言されるんですね。そのメッセージを聞いた時に、あるところで皆さんがね、あ、そういうことなんだ、あ、なら私もそうなりたいな、そうしていただきたいなと思って、信仰が持てるようになったんだけど、この信仰を持てるようにしてくださったのが見事はなるイエス様ね。そのイエス様について聞いた、このメッセージをね、聞いて皆さんが信仰が芽生えたでしょね、信仰が芽生えたでしょ。そのようにして私たちの信仰が芽生えたって言ったんだけど、イスラエルの民の中には430年というこのね、へたったりがあるんです、ね、ヨセフがエジプトにいて、そしてエジプトにおいてチヤオヤされた30年。聖書は本当に正確だね。どういうことか、チヤオヤされた30年間は虐げられたその中に入ってないんですよ。だからね、エジプトで400年ね。それ何かって言ったら、虐げられたね。神様がアブラハムに、あなたの民が向こうにいてね、そしてね、苦役と思われるような年月をね、それをこれだけね、強いられた後にそこからね、出てくるね、出てくる時にただ単に出てくるんじゃなくて、奴隷としてただ働きされていた時の賃金もたっぷりもらって、多分利子つけてもらったと思うね、もらってそれで出ていくということを、それでその理由はね、あなたたちに今このあなたに約束した、子孫に約束したこの土地をあなたにあげたところで、この土地を守っていく人数と力があなたにはないからだって。人数と力、ね、土地を、ね、いただいても人数が少ない、ね、力がないということは、周りにいるわんさか、ね、人数があって力がある人がそこをまだ、ね、取りに来て、もう戦争から戦争へともう この苦労が絶えない、そのような状況になるから、だからね、あなたの子孫がね、大いに増えて、ここの土地を治めるまでの力になった時に、その土地を与えるよということをね、アブラハムが自分が受けるべき祝福、それをどうやって知りますかって神様に質問したよね。その時に神様がね、捧げ物をこれとこれとこれを捧げなさいっていうね、真っ二つに割ったもの、それの時に深い眠りに入って恐ろしいね、ね、恐ろしさに、まあ、すごく襲われるという時にね、神様はね、彼に言った言葉というのが、その子孫のことなんです。じゃあ行って一番最初は良かったんですよ。あまりにもあまりにも苦労してるうちにね、語り部もなければね、聞く部もないということによって、細々とこの約束ことが覚えられている人がいて、後の人たちはもう約束のどころか一日がしんどくてしょうがない、そのような奴隷生活をしていた時に、神様は信仰、聞いたことがないから信仰を持てずに行ったイスラエルのために誰を送ったね、大きい声で、そうですよ、大きい声で言ってくださいね。聞いてない、奴隷生活に虐げられて、そしてほとんどその約束のことを聞いていない、そのね、イスラエルの民にその約束ことを語る、その約束してくださったね、神様を明かす、そしてそれを通して彼らにね、その言葉を信じる信仰が与えられて、初めて神様が働ける、彼らの信仰を受け取って働けるこの場作りができるんですね。だからモーセとは何かつったらね、御言葉を聞く暇がなく奴隷生活に虐げられていてね、そしてその御言葉なる神様にね、持てる信仰も持てられずに虐げられていったこのイスラエルの民にメッセンジャーね、メッセージをして、そして聞いたメッセージで信仰が持てるようにとね、主が立ててくださったのはこのモーセである。こうやって説明するとすごくわかるよね。なぜかつったら、モーセとアロンは用いられたんだけど、アロンはしきだりで用いられて、モーセはメッセンジャーとして用いられた。そうだよね、主はこう仰せられる、誰が言った？モーセ。主はこう仰せられる、誰が言った？せーの、モーセ、ね、アロンとその子らは神様の、ね、与えてくださった恵みのツール、このしきだり、これを守り行うことによって、罪によるこの重たい首引き、これをね、解放する、そのような役割をしていて、メッセンジャーの役割はしていない。ここでまだね、当たり前だったんだかどうだけど、気づいていないことに皆さん今気づいたよね。気づいたね。私も今気づいたかもしれないよ。もうイエス様すごいってば、すごいですよ。こうやって来るから、こうやって、なぜかわかる？皆さんがけなげだからです。けなげに、けなげに、朝昼晩ね、もうイエス様の前に朝昼晩と皆さんがね、集まるので、主はね、求めるものに与えてくださるね、祈るものに答えてくださるね、探すものにね、探し当てさせてくださるお方なんですよ。全部行動が必要です。行動、全部行動が必要。じゃあモーセによって、そしてあれこれがあって、イスラエルにね、エジプトにおいて、イスラエルの民は宙の神様のね、解放の御業を見ました。エジプトの民は神様によるね、400年間虐げられていった時、 のことがどれだけしんどいものかということを十の災いを通して思い知らされました。そして出てきたよね。出てきてその後ね、何が起きたかって言ったら、400年間どれだけこのエジプトがね、贅沢三昧をしていたかって言ったらね、自分のウイゴが死んじゃってエジプトの家でね、お葬儀がない家が一個もない、その状況の中においてね、こういうことわざがありますよ。親が死んだ時に親はね、山に葬る、墓を建てる。子供が死んだら胸に、子供の墓は親の胸に立つということがありますよ。それだけ悲しみの度合いとして、親が死んだ時よりね、子供が死んだ時の方が悲しいね、悲しいということを言っているわけなんですね。子供が死んで悲しい、もうこれ以上ね、イスラエルの足を止めたら今度は自分が死ぬかもしれない、そういう逼迫された状況の中で早く出ていけということで出ていたよね。出ていたら、出ていた途端に彼らはね、ああ出ていかしちゃいけなかったということを気づくんですよ。どういうことかって言ったらね、言いっぱなしでね、やられっぱなしね、いたせり尽くせりの400年があって、自分たちの家の切り盛り、水の汲み方、食事の炊き方、洋服の洗い方、何一つ自分たちがやったことがないんです。子供が死んだ死に体を目の前に置いてきて、ユダヤ人がいなかったら切り盛りできないこの国、切り盛りできない自分の家に気づいた時に、日常の生活の不便、それによってもう彼らは降参して、何をするかというと、イスラエルを追っかけていくんです。それが後悔が分ける事件だよね。今なんで私が皆さんにこれを言うかって言ったらね、このヨシア記を、ね、理解するためには、このね、経過が分からないとヨシア記は理解できないんですよ。じゃあそういったね、最後の悪どい、自分が楽になるためにね、子供の死を目の当たりにして、そこまでも悪毒になっているこの人たちを神様はどうしたかしたらね、自分の悪毒さのゆえにね、自分が自分の命を穴に落こすようなね、こと平気でする彼らを豪快のね、海の中で引き返って助かる距離がないように海に入ってくるわけなんですね。ボンボンボンボン入ってくるんだけど、入ってきたものの、海の中に一歩足を踏み入れたものの中で引き返って助かる暇もないようにね、距離をちゃんと計算して海を閉じてしまいます。そんで人類が生まれて初めてね、人の力一つも加わらないで、神ご自身がね、悪どい人たちを水をもって葬るというところがね、実現されてしまった。じゃあその後からね、モーセがイスラエルの民を導いていくんだけど、神の恩恵、恵みというものをあまりにも当たり前に受けていた彼らは、恵みを受けていって、受ける恵みは当たり前、恵み、神が上等だと思って与える、その恵みがあるよね。神様はこれが彼らにとって上等だと思っているから、その上等な恵みを彼らに与えるんだけど、彼らはその受けた恵みを上等だと思ってない。どういうことかって言ったらね、智子にね、私が洋服をプレゼントしたんだ、私はね、上等だと思って洋服をプレゼントしたんだけど、人が見ても素晴らしい。なんだけど、トモコの思いの中には、それじゃなくて、ね、もっと丈が短くて、足を、自慢する足をこう足せるような、ね、洋服が欲しかった。 ということになっちゃうと、私があげた要求は却下されちゃうんです。神が与えてくださる、ね、恵みというのは上等なものなんですよ。私の心に合っても合わなくても、私の目にかなってもかなわなくても、神が与えてくださる恵み、そのよって与えられている非道ものこと、ね、その全てのものは時にかなって美しく上等なものなんですね、ということなんだけど、このね、世の中のね、この思案してきた、ね、世の中で見てきた、そのね、この思案において神から与えられたものが上等に思われなくて、これがね、毛の毛に思われる時がある。うん、どういうことかって言ったら、今病院が寄っている皆さんにね、健康に良いということで、さまざまな食事プランを立ててますよね。でも一番最初、その食事はね、嫌だったよね。はい、恵美子さん大きい声で、はい、そうだそうだ、病院、体に良ければと思ってね、作られた、そのね、もう一生懸命作ったんだけど、その食事は悪い食事をして病気になってね、もう本当にね、がんっていうものを取ったあなたでさえも、食事が自分が普段食べてないね、食事を体にいいからつって出された時に、それは口先ではありがたい、感謝しますと言っても、気持ちは
あまり良くなかっただ
よね。これなんです。イスラエルの民が荒野においてね、嫌だったことは、自分が普段いいなと思っているものってあるじゃない、自分が普段いいなと思う、それとはほど遠いものを神が与えて、それでこれが上等だよって言っているから、それが嫌なんです。だからそれが、まあしょうがないかと思って食ってるやつと、もうこんなの聞いたことも見たことも聞いたこともないよ、これどうやって食べんだっぺ、ねえ、ね、いいよ別に煮てたり寄ったり、ね、焼いたり全部してもいいって聖書には書いてあるから。でも材料そのものが気に入らないんです、イスラエルの民は、ね、エジプトでご主人様にいつも作っていたそのごちそうってあるんだよね。エジプトの人々がね、美味しいって言って食べていたものを誰が作ったか、イスラエルが、奴隷であったイスラエルが作ったんですね。それが400年もの間そこに住みながら、それが彼らにとってもすごい憧れのごちそうになっているわけだ。だからそれをちょ作りながらちょっとつまんで食べたさね。そしたらそれが食べたい食べたい食べたい。イスラエルがなんで失敗をしたか、アラノにおいて、ね、今私たちが信仰生活をして、そして世から離れました、離れて今イエス様に会って信仰生活をしているんだよ。信仰生活をしていて、時々私たちの口に合わないものがあるんだよ、ね、主はね、争ってはならないって言ってるんだけど、そう言われてもね、ちょっとも悔しいから争いたい、言ってはならないって言ってるんだけど、言ってはやらない、ならないってよくわかるよ、もう言っちゃよくないっていうのもわかる、でも行きたくてしょうがないんだもん、やってはならないということ言われる、やらずに済むんだったらね、それ以上いいことはないよみたいな、やらずに済むんだったらそれ以上いいこと、いいことってわかってるんですよ。でもいいことなんだけど、やらずにはいられないね。自分の都合があるんだって。何の都合？罪の都合です、ね、そういったことがね、合わないから、皆さんが教会生活をしながらね、礼拝しながら皆さんやってることあるでしょ。ないっつったら怒るよ私ね。 教会生活で自分のその自分の身においてできることというのを喜んで、ああ私まだできた。イエス様を信じてない時もそのぐらいの器量は皆さんにあってね、できたんです。でも信仰がなかったらね、できない技ってあるわけだね。信仰がなかったらできない技というのがあるわけなんですけれど、荒野においてどういうことが起きたかって言ったらね、神様が超党だというものとね、民が超党だと思っているね、これ見解が違ってたんですよ。見解ね、見解が違ってたので、それで神様が与えようとしている、与えているものは粗末なものとして考え、神がダメだというものは、憧れて憧れてしょうがない。それなんて言った、しまいにはみんなでね、リーダーを作ってエジプトに帰ろうね、ということを言ったよね。いや、それはエジプトに帰ろうって言った。じゃあエジプトって戻ってはならない歴史とした理由があったんですよ。今おさらいをしているから、今聞きながらね、すごく聖書が浮かんでくると思う。男の子が生まれたら
ナイル川に捨てなければならない、
ね、エジプトに行ったら、男の子が生まれたらナイルに捨てて、魚の餌、クロコダイルの餌、そのパック好き？私嫌いだよ。だけど食べたいニンニクとネギとニラ、玉ねぎとニラ、スイカ、お肉、それでね、子供をナイルに投げてもいいよっていうことなんだよね。森高ちゃん、あんたそういう親じゃなくてよかったね。よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしね。血を分けたね、血を分けたね。でもね、それが情けないことに治らない病気にかかってすごく苦しんでいる人に、あなたが一番最後に一個だけ、ね、できるとしたら何がやりたいって聞いたら、食欲なんですよ。美味しいものを思う存分食べて満足した気持ちで死にたいという。私がね、リンパがんにかかった時そうだったんです。もう副作用で大変な、もう意識が戻った時にはずっと吐くものもないのに吐きっぱなしなんですね。その時私が思ったのが、もういいから、もうどうせ死ぬ、一回だけもう美味しいもの、自分が大好きなものを心ゆくまで食べて、それで死にたい、ね、親に思う存分親孝行して、親に思う存分親孝行して死にたい、イエス様に思う存分賛美して祈って感謝してね、死にたい、イエス様に悔いて罪を許していただいて死にたい、誰々に借金があるからそれを全部返して死にたい。違う？自分が最後にね、具合が悪くてもうどうしようもない時ね、本当本当にもう苦しくて苦しくてどうしようもない時、まずね、食べれないんです人。そうすると食べた記憶、美味しく食べた記憶が一番生き生きと残るんですよ。だから そういう願いになる。だからそれとこうつなげて考えるとね、食べ物で、ね、だからね、食欲っていうでしょ、食欲。イスラエルの民、アラノにおいて彼らは何に負けたかっていう、食欲に負けたんです。いい、皆さんが今体にいい食事をされてますよね。その体にいい食事、それが嫌だっつってね、隠れて体に悪い食事をするということは何かって言ったらね、体に悪い食事をして曲げるっていうことなんですよ。イスラエルの民が食欲に曲げて神に盾をつく、ね、それでそういう風になった。行ってきて、いいですか。食欲に人が曲げると考えられないでしょ、ね、考えられないでしょ。食欲に曲げるんですよ。自分の子供をね、ナイルにぶっ込まなければならない、そういう厳しい状況があったのに、それでも食欲に曲げてね、エジプトに帰ろうって言ったんです。信仰生活をして私たちが負けるということもそうなんですよ。私たちの欲というもの、それが食欲だったり、まだね、男欲、女欲、ね、経済的な欲だったり、イスラエルの民が負けたこの食欲に匹敵するね、ある欲が皆さんにあって我慢できないということで、信仰生活をしながら皆さんが曲げるんですよ。イスラエルの民は食欲で曲げた。皆さんは今信仰生活をしながらね、何欲で曲げてますか。今信仰生活がままならないなね、と思ったら必ず皆さんが捨てきれないね、欲、それが皆さんの信仰生活をね、ためにするんですよ。モーセ、ね、モーセに散々逆らいました。そしてどうなったかって言ったら、彼らは結局ね、ヨシュアとカレブ以外、すべてのね、エジプトから出てきた人たちは絶えずそこで死んでいたということなんですね。皆さんいいですか。皆さんがここを卒業しないとどうなるか。父と蜜の流れる地には入れない。ずっと荒野なんですよ。ずっと荒野、ずっと荒野、池とも池とも荒野ね。なんで皆さんがね、エジプトを忘れられないね、類をまだ持っていて、それを知ってほしい、そうなってほしいという願いが皆さんの中にあるとするんだったら、皆さんの荒野は終わらないんです。いつ終わるか、荒野はね、その人が死んだ時に終わるんです。荒野がその人の墓場になって。じゃあここまで来ました。イスラエルの民が400年間メッセージを聞く暇なかった。なんで、奴隷だったからね。細々と神の約束を守っているのはわずかばかりの人であったね。聞いてないので約束のことはわからない、わからないので願う心もない、そのようなイスラエルを神様は、真実だから、アブラハムと交わされた約束を、あなたとあなたの子孫にというこの約束ね、これを子孫は忘れているのに、神は真実ですので、その約束を忘れてない、忘れてない、忘れてない中で神様は何をするかって言ったら、約束ごとがわからないから願い出ない彼らに ね、その約束事が分かるように、分かって信じるような信仰が芽生えますように、誰を使わした、せーの、モーセ、誰を使わした、せーの、モーセ、神様はモーセを使わしたんですね。なんで、メッセージを聞かせるために、アブラームに約束されたメッセージを聞かせるためにモーセを使わした。そしてモーセを通してアブラームの約束ことを全部知った彼らはね、その約束ごとに夢を見るようになる、希望を持てるようになる。そして神様が必ず知ってくださるという自信をモーセのメッセージを通して知ったので、パロに行って言ってくださいということで、パロの前にね、手がけて話す、うん、どういうことかって言ったらね、聞いた言葉によって信仰が持てるようになって、イスラエルが一丸とされて、ここから出エジプトして、神がアブラームに、先祖アブラームに約束した地に私たちは行きたい、だから私たちを話してくださいということを全体の意見としてモーセに、ね、アロンに託して、それでそれをしたわけなんですね。このね、エジプトの固くななこの悪さというのが一回で終わらないことを神様知っていたんですよ、ね、パロの心が固くなに、それを拒むことを神は知っておられた。で、固くななこのしつこさ、ね、自分の子供が死ぬまでに固くなにイスラエルを手放そうとしない、ね、このしつこさ、これはどこからこんなにしつこいものが生まれるかって言ったらね、今までやってきた罪の連結によるしつこさなんです。いいですか？罪をずっと犯しながら、あの国に、この国に、あの民に、この民に罪を犯して、ね、大きくなった国なんですよ、エジプト。だから罪を犯して、そしてこの豊かになった、大きくなった、威張ってもいいようになったという、この罪による楽しみ、これを覚えている、ね、この連月が長かったので、彼らが罪を手放そうと、ね、するまでの連月も長い、連月も長いということなんですね。いいですか皆さん、神様はこれも分かっていて、分かっていて、ね、大きな才を持って、ね、手放してくれて、そして出るということを予言してくださいました。その後、ね、予言された通り彼は出てきて、ね、追っかけてきた、ね、彼らをまだイエス様が全部片付けてくださった。その片付けてくださった後に、ね、すぐ父と蜜の流れる地に入るようになっていたんだけど、行ってみてね、石膏たちが12名いたよね。行って帰ってきて報告したのが、住人は、私たちはイナゴです、私はイナゴでござる。たった2人、ヨシュアとカレブだけが、彼らは私たちの飯である、行こうではないか。でも9という数に押されて、それはもう声が埋もれてしまいました。そのことによって、その時すんなり入れた父と蜜の流れるこの地を、ね、40年間砂漠を、荒野を、ね、さまよって、そして不信仰で、私はイナゴでござるって言った人間が全部、それに同意した人間が全部死ぬまで荒野を彼らはさまよったということなんですね。言いたいこと一つなんです。皆さんがね、神様の法則を前にして、皆さんがイエス様を信じる前に持っていたその価値観ね、いいというこの感覚を捨てないと、皆さんは信仰生活をして教会には来ますよね、 教会には来ますよ。外にいた時には世の中の人と同じ価値観を持ってやっている。また教会に来てアーメンして、教会に来た時だけはこの中で、ね、イエス様にあるクリスチャンの価値観、ね、教会からでは行ってらっしゃいって言った時には世の中の価値観、これを皆さんが行ったり来たり行ったり来たり、ね、踏んだら踏んだらじゃないよそう、割ったかった、割ったかったで、割ったかった、割ったかった、ね、これを続けていたらどうなるかって言ったらね、皆さんはこの地上において受けるべき祝福は一度も受けることなく墓の中に入る、ね、これがモーセの時に起きた出エジプトの終わりです。その後ヨシアにバトンタッチされたんです。バトンタッチされたんです。私の一番の大きな心配事は何か、私が死ぬ前に私を超える者がいない状況で私が死ぬのは嫌だ。メッセージにおいても行いにおいても、モーセは、ね、素晴らしい注射、ね、このヨシュア、カレブがいたんですよ、ね、そして神様の命令であるならば、ね、命も恐れず死も恐れずギャッと出るレビがいたんですよ。レビ部族が、ね、いたんです。だからこの中でバトンタッチをしていただいたこの次のメッセンジャー、次のメッセンジャーがヨシュア、ね、そしてモーセの時から引き続き神の御前においてこの礼拝のしきだりをずっと受け負っていたのがレビ族ということなんですね。皆さんいいですか。主はこう仰せられるというメッセージが蒼天の時も水曜日も金曜日も今このように主日もね、ずっとね、主はこう仰せられる、このメッセージがされている、このされているこのメッセージを聞いて皆さんどうなってるかって言ったらね、されているこのメッセージを聞いて皆さんの中に信仰が芽生えるんです。だから信仰は、初めの話に戻りますけど、信仰は皆さんがね、持ったのではなく、聞いた言葉によって持たされた信仰が皆さんの思いになって、この行動実行力になって信仰を見える形として実践するようになった、これが信仰なんですね。だからメッセージがなかったら、メッセージがなかったら信仰は育たないんですよ。でそれのいい例が何かって言ったらね、仏教、メッセージがない、お経ばっかりでしょ。で仏教信者は何を信じてるのって言ったら何も言えない、ね、言えないんですよ。お経だけでメッセージがないので。で仏教はなんでメッセージがないかって言ったら、仏教のメッセージはね、死ねば地獄だ地獄だ地獄だがずっとなんです。で言ってんじゃん、生まれ変わって犬になって、生まれ変わって牛になって、生まれ変わってアリンコになって、生まれ変わってなんとかになって、生まれ変わってなんとかになって、なんとかになって、なんとかになって、なんとかになって、なんとかになって、それがずっと続くんだよ。そんでどうしたら救われるんですかって聞いたの。そしたらね、こう言ったの。伝領。天から、ね。キリスト教で言う御使い、女の御使いみたいのが降りてきて、ね、岩。この四角い岩ということなんだけど、世の中で一番高い数字の位を言うんですよ。その大きな岩の上で天女がこうやって踊るんだって。 こうやって踊るんだって。天女が踊る。私じゃないよ、天女だよ。でも結構可愛いと思わない？自分で言って。でみんな楽にしてほしいからね。その天女というのが踊る時にこの裾がこう擦れる。踊ってる時にこの仕草によってその擦れた裾によって擦れたね、それが刑の上に何一丁とか貝、それ貝だ、貝、貝の大きさのこの岩を蓮如が踊りをした時にね、かかとを上げるとこれは擦れないよね。ね、踊りがずっとこうやって踊るわけないじゃん。こうやって踊るわけないじゃん。ね。ってやるわけでしょ。この時にわずかばかりでこの擦れる、このね、裾が擦れることによって、擦れて擦れて擦れて擦れて擦れて、ちょっとずつ擦れていくよね。擦れていて、それが全部ね、なったら生まれ変わるかもしれない。それも知らないだよ。生まれ変わるって言ってない。っていうことは永遠にない。おいおい、ちょっとしっかり酸素せね。救いがないっていうことだから仏教はメッセージできない。メッセージできないんですよ。いいですか。メッセージによって聞いたことによって心にあるね、感動が来た、そうしたくなった、そうしようと思った、そうした、これが信仰の芽生えなんですよ。そんで実践されたことによってイエス様が皆さんそれぞれに与えてくださったね、そのわずかばっかりのことが実践されたことによって成功されて、成功されたことによって主が栄光を受け取ってくださって、成功した人にはね、自分がやり遂げたことによって、それが人のことをやり遂げたら、人のことをやり遂げた栄誉が現れる、経済をやり遂げたらね、成功が現れる。これが信仰なんですよ。今言ったよ、信仰は聞くことによってね、聞くことは何について、キリストについて、キリストの中に政治経済文化教育、愛憐れみ許しその恵み、権威力から威力尊厳勢い、これ全部がキリストの中にあるんですね。だからメッセージをよく聞く人、よく聞く人は成功するんだよ。ね、成功するんだよ。メッセージをよく聞く人は成功するんですよ。だからメッセージをよく聞く人が、守り行う人が幸いだ。サムエルも聞くことが羊の脂肪に勝るって言ったよね。御霊は諸国会の期待にか、ね、語る声を聞けって言ったよね。諸国会、自分のことですよ、ね、声を聞け。耳がいい人が、ね、このメッセージを通して自分に伝えようとしている神様のメッセージをよくわかる。よくわかった人はしたいという心が芽生える。したいという心が芽生えた人はしたくなる、ね、したくなった心が芽生えた人はやっ成功する、神の栄光を見る、こういうことなんですね。じゃあヨシアに来て、ヨシアもメッセージをするわけなんですね。そのヨシア記一章からこのメッセージをね、皆さんが今4章を見てるんだけど、 ヨシア記一章の、ね、メッセージは何かと言ったら、モーセが死んだ後、ね、主がモーセの、ね、あのしもべそのヌンの子ヨシアに、ね、仰せられた。私のしもべモーセが死んだ、今あなたはこのすべての民と、ね、一緒に立ち上がってこのヨルダン川を渡り、彼らがすなわちイスラエル子孫に、ね、私がイスラエル子孫彼らに与える地に行けという命令から始まるんですね。どういうことかというとね、アブラハムに約束したことを子孫に与えると言ったその約束、それをね、アブラハム抜きで今直通で言っているんですよ。あげるよ、あげるよ、あげるよ。ね、あげるよ、あげるよ、あげるよ。だから、ヨシア記一章というのは何かって言ったらね、神様がアブラハムと約束した約束は有効だよ。モーセと約束した約束も有効だよ。っていうことを言ってる。モーセがイスラエルの民をエジプトで説得するときに話すときに何を言ったかというと、この約束の地を言って彼らが納得してアーメンして、それでモーセと行動を一つにしたということなんですね。だからモーセがいなくなったんだけど、でもね、誰々がいるからということで約束は有効無効ということではなく、人はね、時代とともに去っていくということで、神の言葉は永遠に立つ、ね、神の言葉永遠に立つ、この神の言葉は有効だよということを今言っているんですよ、ね、そしてその約束事は有効だから、今から私があなたに言ったことをしっかり覚えて、ね、その通りにしてヨルダン川を渡っていけと言ってる、ね、強くあれ大きくあれって言ったの、ね、恐れおののいてはならない、ね、私があなたと共にいるということを主が約束してくださった。あのね、ヨシアはもう強く大きくなる準備が全部できているんです。ヨシアにこの御言葉が直接来たことによって、ね、ヨシアは、ね、行動するだけが残っていた。もうすでにヨシアは主はこう仰せられるというモーセを通して、ね、言い渡されていた言葉の是非を全部見たんですよ。主はこう仰せられると言って物事がなっていくのを全部見たんです。それを見てヨシアは腸詰めされてる、ね、主がこう仰せられるということはその通りやれば必ずなるという言葉の信仰でヨシアはこの腸詰めされてるんです。腸詰め、ね、されているから、今度ヨシアに残ったのは直接主が音頭を踊っていけっていうこのことがヨシアには必要だった。でも主は現れたんです。現れて、ね、ヨシアに強くあれ惜しくあれ、私がモーセに言った立法をね、全部守り行え、気持ちが反らずに右往左往せずに守り行え、そうすればね、あなたの生涯ね、誰もあなたを勝つ者はいない、その約束が与えられたんですよ。与えられたらもうヨシアはもう腸詰めされているので、約束が与えられたのでよいどんって言っていいよっていうこの状態になった。よいどん言っていいよこの状態になった。ヨシアは待ってましたという状況なんですね。そんでその時に主から仰せられた言葉で彼は何をするかって、ヨルダン川を、ね、渡るために準備をしている、ね、そして準備をしていく時に何をどうするべきかを主からいただいたことを民に逐一伝えて、そしてそれを一つに心を団結させて、そして行くことね、それがまあできたわけなんですね。17、18を見ると、私たちは全てのことをモーセに聞いたかのように、あなたの言っていることにも私たちは聞き従います。全てのことをモーセに聞いてません。ね、聞いてないからね、死んだやつもたくさんいるよ。 でも残った人たち、残った人たち、今ここにいる残った人たち、残った人たちっていうのはね、もう全部聞いて従順した人たちが残ってるね。そんで聞きます。それだけではなく、もしこの中で聞き従わないやつがいたらやっちゃいます、やります、やるって書いて殺す、殺すって書いてやる殺すって書いてやる、それやります、ということをこう書いてあるんですね。じゃあ2章に行くと、吉明2章に行くとね、何が起きるかって言ったら、この遊女ラハブのことが起きてね、遊女ラハブがね、声を公にできない、心の中で願っているわけなんですね。救われたい、救われたい、公で言ったらもう殺されちゃうから、声にならない声も聞く耳を持たされている神様がここで現れてね、小さなうめきも失えず、君へと光を差し伸べてね、友情ラブに差し伸べられたこの光は二人のね石膏ね、ね、石膏にもなれないんですよ、行ったらすぐバレたそんで逃げ込んだのがラーブの家ね。だからこれどういう意味かって言ったらね、形は石膏という形だったんだけど、ラハブのためにラハブが聖なる契約が結ばれるように、安心してその日を迎えることができますように、ラハブのために都合をつけてくださった神様の技なんですよ、ここね、神様の技。それでここでラハブに都合をつけてくださった神様ね、そしてラハブの家を全部していてね、ラハブはその家がどうだったか、彼らが来たらすぐ隠してやるね、こんなにロットに当たるようなことが私にもあるんだって心で願っただけなのに、来た来た来たってね、そういうこと、そういうことがあってね、そしてラハブとね、イスラエルの民がね、契約を交わす、そして契約を交わされたので、ラハブとその子の家の救いはね、そこで完成したというのがこの2章。じゃあ3章いきます。ヨルダン川を渡らなければならないんですね、ここで渡らなければならないんだけど、ヨルダン川を渡る前にね、もう12部族の中で3つの部族がもうすでに土地を得ているんですね。土地を得ていて、そしてね、その彼らはね、自分たちはもう土地を得ているので戦行かなくていいということなんだけど、すごく叱られたんですね、モーセの時に叱られて、で心がもうしっかりと決まっていて、何をするかっつったらね、彼らを一番先頭に立つんです。どういうことかっつったらね、信仰は、先頭は誰が立つか、信仰がある人、イエス・キリストにあってね、信仰によってね、大いなる体験を知った人が先頭に立つ。どういうことかって言ったら、自分たちはもうすでに約束の地を得たので、得る時に起きたことを全部知っているんですね、体験しているんですね。だから今度のね、イスラエルの9つの部族も得させなければならない、でも神が得させると約束したので、自分たちに得させたかのようにね、速やかに彼らも得させてくださるというこの信仰があるんです。そういう人を先頭に立てる、そういう人を先頭に立てて、そして行くということなんですけど、そして今今日のこの4章いいですか、このおさらいを皆さんにしてあげた理由があるんです。おさらいによって皆さんがこのね、出エジプトから吉明に至るまでのね、この諸々の物語を皆さんが覚えてほしいからです。どうぞ。
Yeah. 今日のところにおいていよいよこの約束の地に入る、ヨルダン川を渡って入っていくんですけど、しかしその途中において、一つの、ね、ことを主から命じられてですね、ヨルダン川の、ね、川、これレビ族が、まず真っ先に、ね、先頭に立って、そしてヨルダン川を渡りました。で、その、ね、2000アンマ2000キュビと後ろに、民はついてきなさいというそういう命令によってこのヨルダン川を、ね、渡るという、この重要な出来事があったんですけども、で、ここにも、ね、神様のその養いがあるですね、2000キュビトという距離、この、後ろの方を彼ら歩いているから彼らは渡れたんです。で、レビ族たちはもう本当に、ね、この神様の言葉が、神様が行って死になさいと言われるならば、ね、もう死ぬという覚悟ができている、いわば本当に主の働き人の精鋭たち、その彼らが、ね、この契約の箱を担ぐ祭司として先頭を切って渡っていくんですけども、その、ね、彼らが渡る直前でですね、まだ川が流れていたんですね。ヘルモン山の雪解け水が、ね、もうとうとうと川満ちていて、1年で最も水量が多いその時期に、ね、川を渡りなさいという主の命令で、それで、ね、レビ族が、進んでいくんですけど、しかし川はですね、まだもう全然水が水量が減っていない状態で、まあ、渡ることになりました。普通の人だったら、ね、信仰がしないという人だったら、ね、もうこんなの、これが神様の命令だったらちょっと私従えないわっていう、ね、もうそういうことだったんですね。神様が行きなさいと言われて、ね、100人中100人とも行けるわけではありません。信仰の、ね、強弱があります。信仰が弱い人は神様が行けと言われるけども行けないという、ね、ことがあります。しかし神様は全てその一人一人の信仰をご存知です。レビ族の信仰をご存知であり、またイスラエルの民の大勢の信仰もご存知です。レビ族には、ね、この神様が行けと言われれば行くという信仰がありました。で、それでレビ族たちは、ね、もう川がとうとうと流れている、このまま進みゆくならば、まあ、これ死ぬことは確実だな、もう彼らは分かるんですけれども、しかし、ね、あいにく彼らが担いでいるのは契約の箱です、ね、そして神様の命令、行けという命令があります。レビ族たちは考えるんです。目の前の現実は川がもうこんなに流れているけれども、神様の行けという言葉があり、そして神様のその契約を担いでいるからにはこれは大丈夫だという確信があったんですね。で、それでレビ族たちは行って、そして川に一歩足を踏み入れました、ね、さっきまで水が流れていたのが、ね、水が流れていない、ね、一歩目大丈夫だった、二歩目、ね、また川が水が流れている、ね、けれども信仰を持ってもう一歩レビ族が踏み出したら、また、ね、川の水がせき止められていて、自分は水に救われることもなく、また冷たい水の中で、ね、もう水死体になることもなく、ね、ちゃんと生きて一歩一歩進んでる。で、それでまた一歩また一歩と、ね、その川をどんどんどんどん底の方へと、ね、行くんですけど、川は水はせき止められていて安全なんです。で、それで、ね、その祭司たちが川底でとどまっている間、民は、ね、急いで渡ったというふうに書いてありますね、渡ることができたんです。2000アンマ、ね、2000キュビトという距離、ね、本当に彼らがその、ね、弱い信仰の持ち主だったんですが、しかしこの信仰の先人たちが、信仰の先輩たちが信仰を持って一歩一歩進んでいく、その一歩一歩が安全だったということを彼らが見て安心して、そして彼らも渡ることができたんです。で、教会という、ね、エクレシアという交わりは本当にそういうところです。信仰の良い、ね、人もおりますし、信仰が弱い人もおります。で、信仰の弱い人がいきなりこの信仰のチャレンジを受けたのであるならば、ね、持ち場ついていけない、ね、すぐに、またエジプトに戻ってしまおう、ね、ということになった可能性は知らないですが、しかし、ね、主はそれをご存知でした。それで、ね、この、一歩一歩、ね、この川の中を進んでいく、ね、ということ、これを見事、ね、彼がそれを、ね、成就することができたんですね。本当にこのまずレビ人の、ね、その信仰に彼が習ったから、そしてレビ人はなぜかって、なぜ従えたか、これ神様の言葉に対する、ね、従順力が彼が強かったからですね。で、それで、ね、主は、こういうふうになるというふうに言うこと、これ 皆さんにも、ね、あるかと思います。皆さん、ある人には御言葉を通して示されて、ある人は、ね、信仰の先輩から示されて、そしてあなたの将来こうですよ、ね、こういうふうになっていくんですよ、ね、ということが、ね、示されている皆さんも、ね、いると思うんですけども、しかし目の前の現状を見ると、今の自分の生活、ね、もう月火水も金土と決まりに決まったルーティンを見るとどうも変わりそうがないって、神様の言葉、神様の約束対目の前の現実を見ると、どうも現実は神様の言葉通り起こりそうもない、むしろその逆なんじゃないかな、神様の言葉の方が起こらないんじゃないかなっていう、そういう信仰の試練というものはクリスチャンはであるならば、もう皆さんは、ね、経験していることでしょうね。けれども、しかし義明の、ね、本当にフレーズとも言えるべき言葉が、強くあれ、大きくあれ、ね、恐れてはならない、おののいてはならないって、その言葉、ね、あれですね、目の前の見てみたらもう本当に何かありそうもないな、ね、不可能だ、神様の言葉なんてならないんじゃないかって、ね、思える、ね、見えてしまう、これですね、本人自身がそういう経験がないからなんです。無理もないことです、ね、経験がない、神様が与えてくださった印奇跡がない、ね、そしてその印奇跡の通りに生きて幸せになったという、そういう実績がまだない人にとっては、神様がこういうふうになりますよと言われたことに対して、ね、不安恐れおのきあると思います、ね、今私たちが毎日、ね、宣言している、この、ね、ティアがこれからやがて幼稚園を建てて、学校を建てて、またコミュニティセンターを建ててということ、これもう今の現状の生活を見ているとどうも夢物語のように見えるかのようなことを思えるかもしれませんけれども、私はそのことにおいて目の前の現実を見るべきではないです。神さんの言葉の真実さの方を私はじっと見ていくべきなんです。ではどうしたら私たちもこのヨシアのように、カレブのように強く大きくあることができるようになるのか、方法がわからないかもしれません。私があなた方に命じたことを信じて、ね、右にも左にもそれずに、ね、実行しようしようしようと思うんですけど、しかし心配が、恐ろしさが持たれてしまう、ね、恐れるなって言われても恐れるが持たれてしまう、ね、というところが、ね、問題、ですね。どうしたらいいんでしょうかね。その時は、ね、どうしても恐れがもたげてくる時、この神様の言葉が、ね、A だというふうに言われているけど、しかしどうも A ではなく、その逆の Z が起きそうだと思える時、そのような時はこの皆さんに約束として与えられた言葉をずっと宣言していけばいいんです。で A という言葉が与えられているとするならば、もう手切りにするかのごとく、ね、心配がもたげてくるごとに、その神様の言葉A を、ね、ずっと、ね、ひたすら、ね、繰り返して宣言していくんです。皆さんが心に恐れがあるときですね、行動を先に起こしてはならないんです。皆さんは、ね、自分の心に疑いがあるうちはまだ行動を起こしてはならないんです、ね、失敗します、ね、心に不安がある、でも A と言われたからやってみよう、ね、そろそろ A を、ね、やる、確かに信仰があるならば、ね、それはしていいんですけど、しかし恐れ不安疑いが満々のままで、ね、それを、ね、したとするならば失敗してしまいます。ですから皆さん、御言葉で帳詰めするんです、ね、御言葉を皆さんの思い、心の空間に、隙間に、その御言葉で埋めていくんです。ずっと宣言し続けていく、そしていくうちに恐れがなくなっていくんです。で、それやったのがヨシアです。ヨシアは本当に御言葉をずっとずっとずっとモーセと共にいた時からずっと御言葉を、約束を帳詰めしておりました。で、だからヨシア、あの、ね、十二の石膏が、ね、恐れるようなことを、ね、不安があることを、ね、それを人々に言ったとしても、それでも彼らは、ね、それを進み行きました。で、ヨシアとカルブだけは、ね、いや、神様の言葉はこうだ、超詰めされていたんです。思い巡らしていたんです。私がこれから受け継ぐべき土地はあんなに素晴らしい土地なんだ、彼は、ね、言いました、ね、もう彼らは、ね、私たちの、ね、餌食になるって、もう彼らからその守りは取り去られている、そして私たちには彼らの守りがあるんだって、希望を持って語ったんですけど、しかしあいにくあの住人は、ね、 目の前の現実を見なよ、見なさいよって、我々の方がイナゴじゃないかって、そういうふうにみんなでそうだそうださせて、でそれで、ね、結局、イスラエルの全群衆が40年前、みんな不信仰に傾いてしまったんですね。ヨシアとカレブ御言葉で超詰めされていたんです。いつも思い巡らしておりました。ですから彼らは、ね、成功したんです。私たちも時にね、この目の前の現実を見るとき、恐ろしいというふうに思うことが、ね、あるかもしれません。恐ろしいという空洞が、ね、あるとするならば、その空洞の中に私たちは御言葉で詰めていくべきなんです。心の中に隙間があるとき、皆さんも、仕事で忙しいときは、ね、そんなうつ病にはならないです。いざ暇ができて、できたとき考え出すんです。将来どうなんだろうか、今の自分のままでいいんだろうかって、いろいろと、ね、余計なことを考え出して、ね、鬱になってくるんですね。腸詰めするべきなんです。その心の隙間、その恐れ不安があるその心の隙間に御言葉で腸詰めしていって、御言葉の宣言によって、主はこう仰せられるって、主は、ね、こうしてくださる、この約束の言葉でどんどんどんどん腸詰めしていくならば、やがてそれがなるんです。そしてやがて不安恐れがなくなるんです。そして将来こうなるという以外のプランが頭なくなくなるんですね。皆さんの頭の中まだあるでしょうか。この人生で、ね、ある程度お金稼いだら、ね、マンション買って、そして、気楽に暮らすんだなんて、ね、考えてないでしょうね。皆さんの頭の中はこれから、
ね、こんなにちっちゃい分夢あ、なら行って勤しんでください。人生でね、小さい夢持ってる人ここにね、大きい夢持って、なぜかって言ったらね、それのために応援してくださる方がとても大きい方でしょ。私の民は幻がないから滅びに至ったって言ったでしょ。主に期待しない。世に対しては幻たくさん持ってるね。あのいい男に嫁ぎたいみたいな、ね、あのいい女を自分の嫁にしたい、ね、努力もしてない癖して、あの社長私がやりたいとか。主はね、それ相当私たちがね、夢がね、生徒に見れるように聞いたメッセージによって私たちの夢の大きさを決めるんです。この間ロクフェラのメッセージを聞いた時に、私もロクフェラのようになりたいと思った人たちは私にね、10分の1私もそうやってすればいいんですねみたいな、あなたの信仰通りになる、うん、要するにね、皆さん、ヨシアに言った言葉に気があるんですよ。恐れてはならない、おののいてはならない、強くあれ、大きくあれ、ね、私がモーセに命じた律法をね、守り行うならば、あなたの将来、あなたの前にね、あなたを勝てる敵はいないって言ったんです、ね、どういうことかって、何事についてもね、皆さんが勝つためにはね、必要なものが強くあれ、惜しくあれ、おののいて恐れてはならない、これなんですよ。強く惜しくおののいて恐れてはならない、なら強くありたいですよね、皆さんね、惜しくありたいよね、おののいて退かない、そういうものになりたいよね。御言葉が与えられて、その御言葉通り実践していってみようと思った時に、心に恐れがあって、ね、不安おののきがあるんだったら行動をしない。与えられている御言葉で腸詰めする、腸詰めね。ヨシュアはこの御言葉を腸詰めするんですよ。腸詰めしたからいっぱいになっているので、ヨシアはどうなってるかって言ったらね、行けって言った時に不安が何もない、ね、不安が何もないから指示だけするんですよ。探りを入れる、ね、自分がやることに対して、ね、不安だから確かめるということで探りを入れる、 世の中でもそうでしょ。やってみるじゃん、小規模でやってみてね、計算通りのことが動いた時によしやるじゃんね、ということでしょ。なんで前置きをして何かを確かめるかって言ったら自信がないからなんですね。この点ヨシアはね、御言葉で自分がちょっと恐ろしいな、これ大丈夫かなと思った気持ちがあった時というのは絶対に行動しないでそれを全部帳詰めする。帳詰めして、帳詰めするとどうなるかって言ったらね、恐れていた心が御言葉を宣言してなることを信じます、アーメン。御言葉を宣言してなることを信じます、アーメン。御言葉を宣言してなることを信じます、アーメン。これをずっとずっとずっとやっていくと、このね、御言葉の杯がこう満ちていくんですよ。満ちていていっぱいになってこぼれる状況になるとどうなるかって言ったらね、前は考えると不安要素が見えてきたのに、この御言葉の杯が帳詰めされてアーメンして、そうしていくと前は不安だった状況が見えてたのに、今度はね、不安の反対、あ、やったらこういう風になるんだ、おお、なるほどって、あ、やったらこういう風になるんだ、おお、イエーシ。御言葉をね、不安な時は行動しない。ね、強くあれ、惜しくあれって言うの簡単。強くある、惜しくあるということのね、その秘訣、味噌がここだよって言って、私が私のしもべモーセに言ったことをね、守り行えって書いてあるんです。そうすればあなたの生涯、あなたの前に立ちはだかる敵はいないって言ってるじゃん。ね、帳詰めするんですよ。ずっと宣言して宣言して。そうすると宣言された言葉が、宣言された言葉のありがたを見せてくれる。いい？宣言された言葉が、宣言された言葉の現れ、ありがたを見せてくれる。すごいの得たような気がしますか？アメン。うん。この言葉にね、目が覚めなかったらあんたたちかわいそう。自分がね、アーメン、御言葉を暗唱することに、この御言葉はそうですというこのアーメンの気持ちが必要。アーメン、宣言してアーメン、そうなること信じます、アーメン、アーメン、アーメンって、宣言してアーメン、宣言してアーメン、宣言してアーメン、宣言してアーメン、宣言してアーメン、宣言してアーメン、宣言してアーメン。ね、宣言してアーメンすればアーメンするほど、そうなりますように、そうなってほしいです、ぜひそうさせてくださいっていう気持ちで宣言してアーメン、宣言してアーメン、宣言、御言葉の杯がね、溢れるようになる。溢れるようになると、その溢れた証拠として、証拠があるんだよ、証拠として、前はやろうと思うとなんか不安材料が出てくる。こうなるかもしれない、できないかもしれない、なんとかさんが反対するかもしれない、その不安材料が出てきてた。何ですか、うううって言ってたんだけど、あ、
実感しました。
はい、NHK のアナウンサーみたいな声で実感しましたって言いました。神の御言葉は絶対なんです、ね、この絶対的な神の御言葉を実体化するために必要なことは信仰だけなんです、ね、信仰いざとなって やってみようと思うと不安なんですよ。これ不発で終わったらどうしよう、みんなにバカにされたらどうしよう、みんなが聞いてくれなかったらどうしよう、盗聴してくれなかったらどうしよう、ね、やるなって言ってんですよ。 まずあんた自身、あんた自身恐れおののいてるじゃないかって、ほらヨシアに言ったでしょ、恐れてはおののいてはならない、恐れとおののい、おののきがある時は何か、神が約束してくださった御言葉に、御言葉を宣言して、ね、その御言葉の認識で自分を帳詰めしなさい。でそれが帳詰めされると証拠として、前はやろうと思って考えると不安要素がポカンポカンポカンポカン、ね、そういうことだったのに、御言葉を帳詰めしていくと反対現象が起きる。やった時にできるものが見えてくるんです。あ、こうなるんだ、え、こういう人が来るんだ。今日ね、このメッセージはすごいメッセージだよ。私、皆さん見ての通り、私メッセージカード一度も持ったことがない。与えられていること以外は一切言わない。神様はもうすでに聖書の中に答えを出してるんですよ。私が私のしもべモーセに言ったことをあなたが守り行うならば、ね、私はあなたにこれを約束しよう、ね、守り行っているんだったらあなたはもう強く大きくなってこうなってこうやっていいよって言ってる。不安というもので自分をね責めちゃいけない。いい、今まで主は御言葉を与えてくださったのに、それをやろうとすると自分の心は不安を覚える。それに対して世に対してはへっぴり腰、神に対しては申し訳ない、自分がすごく責める存在になって、責められる存在になってしまう。なんで私はこんなんだろうか。御言葉を宣言してそうなりますようにアーメン、御言葉を宣言してそうなりますようにアーメン、これを限りなき形でずっとやるんですよ。そうなりますように。そうすると証拠が私があるって言ったじゃん、ね、前はやろうと思ったら恐れおののき、その条件がポカンポカン湧いてきて、もうなんかやるのに恐ろしいということなんだけど、御言葉を宣言して宣言して宣言して、この御言葉に対する杯があふれるとね、逆現象が起きて、これをやったらこうなる、あこうなる、あこうなる、あそうなんだ。その時に何が変わるかって、皆さんが言って御言葉を宣言する、主はこうおせられる御言葉を宣言した時に、皆さんが帳詰めされてね、いっぱいになって確信が持てたね、もう御言葉がこうなるこうなる、それが見えてた人が御言葉を宣言するとどうなるかって言ったらね、この言った時の言葉のバイブレーションが素晴らしいね、聞いた人が一人も立っておつかない。それでヨルダン川のミッションが進むんですよ。雪解け水、足を入れるとね、勇気を持って足を入れたところで足がこうばっちゃって動けなくなっちゃう。雪解け水だから 100% これは人間のね理屈からしてみればできないことなんです。できないミッションなんですということなんだけど、そのできないミッションね、それをできるミッションにしてくださるのが神なんです、ね、雪解け水を一緒に温めてね、温水にしてくださったのか、じゃあなかったらこのね イスラエルのこの民ね、そのあのレビ族の体が一緒にね、もう暖かくなっちゃって、もう本当にその冷たい雪解け水がもう気持ちいいね、そういうになったのか私は分かりませんね。神様の技で、その時寒かった、でも耐え忍んだ、聖書に書いてませんでしょ。この場面に寒くてもう寒くて死ぬのかと思ったって一人も言ってない。少なくてもね、その寒いということを感じなかったっていうことなんです。神様は私たちに、ね、無理難題を強いれる方じゃない、ね、火の中に投げ込まれた、ね、このダニエルとお友達、暑さを知らなかった、彼らの洋服もね、擦れてなかった。でも彼らを投げたやつはね、自分は火の中に投げ込まれたわけではないのに、投げたやつは焼かれて死んだ。火がどれだけ熱かったか、7倍熱いって書いてあったよね。7倍熱い水でね、彼らを投げるやつは焼け焦がれて死んだ。よくもね、擦れなかった。神は無理難題をする方じゃないんです。火も水も神の言うこと聞くんです。私のしもべを焦がすなっつったら、火は、うん、押し流すなっつったら、へえって踏ん張って、そういうことなんです。義明は本当に私に最近ね、もう思えば思うこと大事な書物だ。なぜかっつったらね、信仰によってね、実践したことが全部叶えられた書なんです。すっごい大事な書だよ。ちょっと賛美したい。ピンクのファイル、先ほど私があの皆さんに渡しました。
主の民、エジプトで生きたモーセ、
神様の柱
持って吊るした し、
るした、
マナモテが
主の
口
き技、
海どうやって渡った、
海どうやって渡った、
強く激しい風吹
き、強く激しい風吹
き、海は底を出し、
海は底を出し、
彼らを渡る、
彼らを渡る、
主の民エジプトで引いたモーセ、
エジプトで引きた、
民ため火柱持って記した主、
火柱持って記した、
マナ持って養う、
主の
不思議技、
不思議技、
大不思議技、
不思議技、
海どうやって渡った、
海どうやって渡った、
海どうやって渡った、海どうやって渡った、教えてちょうだい、
教えてちょうだい、
泳いで、
泳いで、
飛んで、
飛んで、
船で、
船で、
歩き、
歩き、
全能なる主の力です。強く激しい風吹き、海はそこを出し、彼らは渡る。主の民エジプトで生き残せ、民ため火柱持って記した主、マナ持って養う主の屈指技、海どうやって渡った、
渡る時に彼らの地力というのは歩いた地力しかありませんでしたね。なんで信仰を持って、ね、信仰を持ってこの海を渡るのには道ができた方がいい、ね、と持っていたモーセのその願いが、ね、杖をこうやって、あここを渡りたいって言ったんですよ。モーセに主がね言ったんですね。私なんで言うのって、あなたの願いを言え。その場面見るとそうだよね。モーセが、民がモーセに、うわーどうしたらいいのよってね言ったら、モーセは主に、うわーどうしたらいいのよって、神様は何言ってんの、あなたがしたいことやれ。そしたら刺した、ここを渡りたい、ここを渡りたい、ここを渡りたいと自分がしたいことをね、行動で示したんですよ。そしたら海が割れた。イエス様信じてない人たちもこの物語を4つしています。信じるか信じないかは別として、でも信じるか信じないかそれは別にいい。私は信仰は聞いて、心に信仰が宿された人が信じるものであって、見たからつって聞いたからつって誰でもね信じるということではないからです。でも信じている私たちにもあの海が、信じてない人たちにもあの海が、あの時にね、その海の中に墓を設けた人たちの品々を今も足しているんです。バロのね馬車、それ住んでいた品々が未だに発掘されているんです。どういうことか、あのね、人間の力技をね超えた神の技、これがなかったら私たち人間は生きていけないんです。人間の力技を超えた神の技、これをね人は何て言うかって言ったら、奇跡、印、不思議と言います。この奇跡、印、不思議、人間のこの技ではできないことを知って、そしてその奇跡、印、不思議で人を支えてきて神と共に歩んできた人たちの歴史をね作ってくださるのが主なんです。アメリカがそれで健在です。イスラエルがそれですごやかです。ヨーロッパがその信仰のゆえに初めてね素晴らしい国々になって、そして宣教師をね地球の隅々まで送るようなね、その祝福に預かったんですね。いいですか、 神様は自分を信頼した個人、自分を信頼した国、民、これをね、この人たちは私を信頼した国民だということで、歴史上に残るような祝福を与えて、彼らを歴史上の中で神様のこの技の証人として残してくださったんです。それがヨーロッパ、それがアメリカ、それがイスラエル、それが、
せーの、先生、
それが私、
せーの、それが私、
そう、主はね、一人で十分って言ってる、一人で十分だよって言ってる。私と一緒に、はい、主よ、あなたが今計画していること、私は OK ですって、一人で十分だって言ってる。一人鼻で息を吸っている一人だけが私に同意してくれれば、私はその一人と全世界を変えることができるって言っているのが主なんです。皆さん、信仰なしでは神を喜ばせることはできない。信仰なしでは神を喜ばせることはできない、ね、信仰が皆さんにあるんだったら、ね、皆さんは神が生きておられることと、ご自分に、ね、願い事を思って、ね、進み出るものに、必ず報いてくださる方であることを信じるべきだって書いてある。いい？その信仰さえあれば私たちはもう終わりだ。その信仰があればもう終わりなんですよ。もう終わった。全てのこと。主の民エジプトで。マナ持って養う、主のくしぎ技、おくしぎ技、海とやって渡った、
海とやって渡った
海とやって渡った、
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 教えてちょうだい、
教えてちょうだい、
泳いでいいえ、
泳いでいいえ、
飛んで
飛んでいいえ、
船で
船で
いいえ、
いいえ、歩き、
いいえ、
走って、いいえ、
ならばどうやって、
ならばどうやって、
全能なる主の力で、
強く激しい風吹き、
海は底を出し、彼らは渡
る。
あのね、本当に目の前に海があって、私たちの人生の中においても渡らなければならない海、この渡るしかない海、後ろはもう敵が攻めてきている、その海があると思います。 その時私たちに必要なのは何かっつったらね、この海をね渡りたいと主に申し上げること、そして主が約束してくださって必ず救ってくださるということを信じることなんですね。モーセは、神はモーセにどうしますか、どうしたらいいですか、モーセは神にどうしたらいいですか。神はモーセに、何してんの、自分がしたいことを海に言え。自分のしたいことを海に言えってね、自分にしてほしいことを海に言え、山に言え、ね、金に言え、仕事に言え、人に言え、言えっつってるんですよ。そうすればね、逆らっていた不可能と見えていたものがね、神の栄光によって真っ二つに割れる。このことを通して神様が言っているのは、言えっつってる。神の約束の言葉があった、それを実践していた、その中で起きた不可抗力なことに出会った時、言え。これが私たちに主がね教えてくださることなんですね。ヨルダン川、ヨルダン川を不可能だと思っていたんです、ね、雪解け水ね、1分もしないうちに体が凍ばさって足が動けなくなっちゃう、激しい流れによってね、もう倒れてしまう、そのような状況だったんですよね。でも主が御約束として渡ってね、主がね、あなた方に与えると約束したその地を得なさいと言ったのでね、雪解け水の恐ろしさより神が行けという言葉にね、自分の信仰を置いたんです。信仰によってあることをミッションを知った時、ミッションを知った時どういうことが起きるかって言ったら、例えばの話ですよ、教会を、大きい教会を建てようとする、予算を組まなきゃいけない、で予算を組むということで一般の信者出すってはわからないんですよ。この教会がどのぐらい収入があって、どのぐらい、ね、余裕があるのか。でも神様からそれを上回る、もう大きな、とてつもなく大きなミッションとして、このぐらいの教会を建てなさいと言った時に会議をするじゃないですか。そしたら数字を見た、現実を見た人たちはそんなのできません。数字がこのくらいになった時にもう一回話しましょう、そういうことになる。でも主にあって信仰でそれが見える人たちは、先生ぜひやりましょう。なぜ同じ、ね、数字見てるんですよ、同じ規模の企画を見てるんです、同じ数字を見てるんですよ。なんで片方はね、ダメ、片方はやりましょうってなるかって言ったら、ね、数字によって成功不圧、それを測ってくる人たちは数字だけを見る。でも、ね、2匹の魚と5つのパンで5000人以上の人を満腹させて、12ヶ月も残してくださった神様のこのね、満たしてくださるこの信仰が、体験したことがある、信仰体験したことがある、そしてこの信仰によってこの腸詰めされているね、そういう人たちは聞いた時に見えるんですよ。それが敵って大成功してね、そこがもう大成功している様が見えてる、見えてるから、その時に是非しましょうっていう。だから物に言わなきゃいけない。エゼキエル書に 骨に向かってね、予言しなさい。風が吹きついてきて、ね、その骨が生き返る。だから神がやればできるよって言ったことに対しては、私たちがしなければならないことは命令する。建物に命令する、人に命令する、命令する、命令する、命令する、そういうことなんですよ。じゃあモーセも命令しましたよ、ね、ヨシアもね、命令しました。不思議なことに、モーセが命令した時に立てついたやつがいるの、ヨシア命令した時に立てついたやつがいないの。なんでだろう。モーセは向こうを置いて、ね、羊と一緒に神の御言葉を聞く、ね、暇なかった。聞かせてくれる人もいなかった。モーセとヨシアの違い、ヨシアはずっとモーセのそばにいて聞いてるんです。ここでエコの違いが分かります。エコの違いが分かります。誰が有名人？モーセだよ。でも私は皆さんに言わせていただきます。神のミッションをモーセより成功させたのはヨシアです。何の違い？御言葉を聞いた回数の違い、ね、聞いて目の当たりでなる、ね、その見た証拠の違い。聖書の御言葉は信じた者の勝ちです。信じた者の勝ちです。信じて勝ち得る皆さんでありますように。主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン、アメン、アメン、アメン。どうぞ、どうぞ。今日ね、本当に金曜日は自由にメッセージをして自由に賛美して、そういうことをしたいですねということなんですけれど、ね、うちの教会で、ね、この教会のさまざまなことがぶれないように、ぶれないようにいつも御言葉で示す。主はこう仰せられる。それをね、ずっとやってきてるのはパスターなんです。でパスターのメッセージで理解、メッセージ、パスターがいただいたメッセージを皆さんがより理解ができるようにね、ちょっと硬い食物をこう組み硬い、こう叩いて、そしてこう食べさせるような役割を私がやっている。でも懇願である御言葉をいただいているのはいつもパスターです。私がいつも言ってるよね、パスターは御言葉をいただく名人だよって。このパスタを、ね、日本人が一人もいない時にこの教会に使わせてくださった主の皆を褒めよう。アメン。このパスタはね、うちの教会に祈りに来て足がせされた。祈りに来て足がせされたのがパスタです。不思議でしょ。招聘したわけではない、祈りに来て、ね、足かせをされて、いつの間にかこの教会の主任牧師、 になりました。今日ね、私今日メッセージどうするんですかって、愛子さんのところに行く時からメッセージどうするのかなって。でもね、前回の続き、久しくそのメッセージじゃなく他のメッセージをしてたの続きということだった時に、イエス様が教えてくださったのが、おさらいをすることによって、今日ね皆さんにイエス様のプレゼントはこれなんです。おさらいをすることによって聖書の場面が浮かぶように見える祝福、ね、それが今日イエス様が皆さんに、ね、与えようとするその祝福なんですね。このおさらいをしたので聞いたことがある御言葉なので、おさらいをしたことによってこう場面がこう浮かんで見える、ね、浮かんで見える、そのようなことが今日皆さん体験できたと思います。閉めたもんだ、閉めたもんだ、ね、今日本当に主が素晴らしい素晴らしい、ね、メッセージを私たちに与えてくださいました。この時間一緒に祈っていきたいと思います。どういうことか、ね、私たちもね、自分がするべきことは自分がする、神がするべきことは神がする、ね、モーセが海に対して自分がしたいことを言った時に、その言ったことを、ね、聞いて主は開いたんです。だから何をしてほしいのかってイエス様も言ったよね。私が何をしてほしいのか、知ってほしいことをほど細かに言える信仰、これ私たちに必要なんですね。イエス様が、皆さんね、今個人的に超幸せで私は知ってほしいことありませんなら、教会のために、ね、知ってほしいことを祈ってください。なんかね、最近見てると私あんまり悩みないので知ってほしいことないなみたいな、こういう幸せ者がこの教会にいるから大変だ、自分に知ってほしいことがなかったら、イエス様がこの教会にしてほしいことを祈ってください。自分に知ってほしいことがなかったら、イエス様があの兄弟に、あの姉妹に知ってほしいことを祈ってください、ね、私たちは信仰を持ってそれを祈るとき、神はその信仰による祈りを聞いて、その、ね、奇跡、印、不思議という形で私たちのこの祈りを答えてくださいます。では主はこう仰せられる、聖書はこれに一貫しています。主の仰せられた言葉を分かりやすく説いてくださるのは日頃のメッセンジャー、メッセージです。そのメッセージを通して皆さんに与えられているその信仰、それがあるとするならば、その信仰が本当にこの自分の目の前でね、有効な形で現れるまで皆さんはその時語られた御言葉を宣言してアーメンして、アーメンしてください。そしてあとまだね、信仰によって満たされた時ね、皆さん自身の信仰でなれということを願いを込めて人物事に宣言してください。その時に主がなさる技を私たちは奇跡、印、不思議と言います。この時間イエス様に会って、私たち自身が本当にイエス様の御言葉で超詰めされて、その見える世界を持って行動するものとなられますように祈りましょう。